どうぞ黙示録4章1節のところをお開きください。今日から私たちはこのこれから何が起こっていくのか、そのことについて見ていきます。特に今日私たちはヨハネが天で見た光景について、この4章の御言葉をご一緒に学んでいくわけです。おそらく皆さんもメディアを通して臨死体験の話なんてお聞きになったことがあるかと思います。死んで天国に行ったと、そういった人々の体験談、そこは非常に素晴らしい楽園であったとか、空がどうだったとか、自然がどうだったとか、いろんなことを聞いたり、またテレビで見たりすることもあったかと思います。正直私はあまりそういったものを信じない。なぜそう言うかっていうと、神様は私たちにこの聖書を与えてくださいました。この聖書を通して私たちは知るべきことを神様教えてくださって、今今日我々見ていくところですけれども、そこはその天がどういうところであるのか少し我々に示してくれます。でおそらく今日御言葉をご覧になった後、皆さんお気づきになるのは、あんまりこのマスコミを通して我々が聞いていることと聖書が教えてくれていることって一致しないなと。もし私たちが本当に死んでからのこと、天国について知りたければどうしたらいいか、そんな体験をした人に話を聞くんじゃなくて、神が与えてくださった聖書にそれを問いかけることです。神のお言葉である聖書、私たちにその真理を教えてくれているわけであって、今日ご一緒にこのヨハネが体験した素晴らしい、言葉でなかなか表現することのできないこの体験を一生懸命彼が私たちに伝えようとしてくれています。いろんな象徴的な表現も確かにあるんですけれども、そういったところを我々はしっかり学んで、どういったところに私たちが行こうとしているのか、一体そこで何が行われているのか、その神様の真理をご一緒に御言葉を通して今日学んでいきたいと思います。まず一節をご覧いただけます。その後という言葉で始まっています。その後私は見た。ちょっとこの一節の後半も見ていただきたいんです。開括弧の中ですけど、ここに登れ、その後にこの後とありますよね。この後というのとその後というのは、実はギリシャ語では同じ言葉が使われています。で直訳すればこうなります。これらの後にということです。これは複数形が使われています。いろんな出来事があった、もうそれらが過ぎ去ってしまった、これらの後にと。当然私たちがこういう言葉を聞くときに、一体じゃあ何の話をヨハネがしているのかということを考えるわけであって、ここで彼が言わんとした出来事というのは、教会の時代が終わったことを告げるんです。教会の時代が終わったことです。主イエスキリストが教会を迎えに来てくれ、教会というのはこの建物の話でないことは皆さんお分かりですよね。主イエスキリストを信じていた、神によって救われていた本当のクリスチャンたちです。ペンテコステに始まり、そしてその空中景挙、空中再臨でもって終わるというこの教会の時代、その間に救われた全ての人たち、その人たちを迎えに来るというその出来事が終わったその後の話です。なぜそういうふうに言い切れるかというと、皆さん実はこの4章の中から黙示録の22章の16節まである言葉が出てきません。我々2章3章の中でその言葉を何度も何度も見てきたんですが、出てこない。でその言葉っていうのは教会という言葉です。教会という言葉が出てこない。黙示録の22章の16節まで出てきません。またキリストの体というような表現も実はこの中には出てきません。ユダヤ人とか異邦人というそういった表現が出てきます。ですから 新しい時代を迎えるんだと、新しい時が始まるんだと、これまでのそういったものは終わって、そして新しいことが始まろうとしていると、そのことをこの一節のところでヨハネが私たちに教えてくれるわけです。でまずその後見てください。私は見たと続きます。ヨハネがこう言うわけです。見よ、天に一つの開いた門があったと。彼はまだ地上にいるわけです。そして見上げるとその天にある一つの門が開いていたというわけです。何のためにその門が開かれていたのかって、それはヨハネがそこを通してその天に入るためです。でこの開いたという言葉なんですが、この動詞の時制を見たときに、ヨハネが見ているときにその門が開いたんではありません。完了形を使っています。もうすでにこの門は開かれてた。ヨハネのために開かれ、彼がそこから入ってくるのを待っているかのように、その様子が記されています。そしてヨハネはこの門を通して天へと導かれるわけです。天に一つの開いた門があった。この天というと何の話か、ここは神が臨在していらっしゃるところです。この天というと神が臨在していらっしゃるところ、主イエスキリストが十字架で亡くなって、そして死後3日後肉体を持って蘇られた後、40日この地上でご自分が蘇られたことを明らかにした後、昇天していかれます。天に帰っていかれた。人々はそのありさまを見ていたことが使徒の働きの一章の中に出てきますけれども、どこにイエス様が行かれたのか、この天です。第三の天と言われるこのところに主がいらっしゃったわけです。第三の天という以上、第一の天があり第二の天があるんです。第一の天というのはこの大空です。第二の天というのは星があるところです。そして第三の天というのは神が臨在していらっしゃるところ、そこに主がお戻りになり、そしてヨハネはそこに招かれたわけです。さて見ていただくと、また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言ったと、こんなふうに書いてますよね。ヨハネがこのように言ったのは、実はこのような体験を彼自身がもうすでにしているからです。このヨハネの黙示録の1章の10節のところにそのことが記されてました。主の日に御霊を感じ、私の後ろにラッパの音のような大きな声を聞いたって、黙示録の1章の10節のところです。思い出してくださいます。旧約の時代において、旧約聖書の時代において、神がご自分のために何かを伝えようとなさるとき、神がご自分のお姿を人々の前にお示しになるとき、命令が与えられるとき、いつもラッパの音を持って人々をお集めになった。神のメッセージが語られる、そのためにです。ですからここでヨハネが言わんとしていることは、その時に見上げた時に天にその開いた一つの門が見えた、その時に神が私に語られたって。何を語ったのかって、ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうって、このように神がお命じになり、そしてヨハネはその神が臨在していらっしゃる第三の天にまで引き上げられたと。さあその後です、ご覧くださいます。この2節から後半11節すべてですけれども、この4章ヨハネが天で見たことがここに記されています。何を彼がそこで見たのか、まず最初に出てくるのはミザの話が出てきます。それを最初に彼が見るわけです。そしてミザの周りの様子を見ます。ミザから外に出ていくその様子も彼はそこで観察するわけです。そしてミザの前の様子、そしてミザの中央とその周りの様子、そしてミザに疲れたお方へ礼拝している様子、こういったことがいいですか、こういったことがこの後 記されているわけです。順々に私見ていきましょう。まず皆さん最初にこの2節をご覧いただくと、たちまち私は御霊に感じたとあります。これも実は黙示録の1章の10節の中に出てきた言葉です。この御霊に感じたというのは、聖霊なる神様のある働きを、特別な働きを意味しています。ヨハネがここで言っているのは、聖霊によって特別な経験をしたという話です。聖霊に支配されたヨハネは普通では決して経験できない状態、おそらく恍惚状態に置かれたんでしょう。あまり恍惚って言うと我々ちょっと誤解してしまいます。恍惚って言ったら心を奪われてうっとりしちゃうとか、頭の動きとか意識がはっきりしないなんていう、そういう定義を辞書がするものですからね。でもヨハネは眠ってたわけじゃないし、その意識がはっきりしてなかったわけではありません。彼の意識ははっきりしてたんです。彼はほとんどの人たちが経験することのない特別な経験を彼はここでするわけです。神様との直接的な、その霊的な交わりの中に彼らは入れられるんです。今言ったように夢を見てたんじゃないんです。目覚めてました。特別な聖霊の働きによってこの体験を彼はするわけです。でちょっとだけ皆さんに覚えていただきたいのは、こういう体験をすることがその人の霊性を上げるんではないということです。言ってる意味をお分かりいただけます？僕らの危険、私たちの危険というのはね、こういう特別な体験というものを求める傾向を持ちます。こういう経験をすれば何か自分は特別だろうとか、こういう体験をすれば自分の信仰は成長するだろうとかね。残念ながらこういう体験によって信仰は成長しません。信仰が成長するのは唯一です。神の御言葉に従うことによって信仰は成長するんです。でも神は特別にこういう働きを選ばれた人たちの中になされました。パウロもその経験をしましたでしょ。でもパウロはそれが自分が経験したことだと彼は口にしようとしなかった。人間の弱さっていうのは知ってるからです。そういう経験を求め、そしてそういう経験を探っていくような、そういう傾向にあるからです。いいです。ですから皆さん、ね、私たちはそういう経験主義に走っていくんじゃありません。御言葉にしっかり立つんです。でも確かにヨハネが私たちに教えてくれることは、我々が誰も見たことのない、それを神はヨハネを通して明らかにされたんです。そのために彼は特別な経験をここで味わったということを私たちに教えてくれます。彼が見たその点、どんなものだったのか、まず私たちに教えてくれるのは、さっきも少し見ましたけれども、そこには神の御座があると、そのように書いています。彼が最初に見たのは主権者なる神です。絶対的な主権を持っていらっしゃる方です。誰一人としてこの方に逆らうことはできないんです。誰一人としてこの方に不平や不満を言うことはできないんです。絶対者がそこにいらっしゃる、それが神です。神がお作りになったいかなる被造物もこの方に勝る力を持っていません。この方の御心だけがなされるんです。この方がお考えになっていらっしゃるように、この方が導かれるように、すべてのことは進んでいくんです。そのような絶対者なる神、その方をまずヨハネが最初に見たことを言います。詩編の103編の19節には、主は天にその王座を固く立て、その王国はすべてをすべ収めるって、すべてのことを収めてらっしゃる神がいらっしゃる、そのことをまず最初にヨハネ私たちに教えてくれるんです。そこに御座があったって、絶対主なる方がそこにいらっしゃるって。でこの2節と3節をご覧いただきますと、その絶対主なる神、その方についての説明がなされてますでしょ。2節に、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、3節、その方は 碧玉や赤目ののように見えと書いています。ね、そこにいらっしゃるその神の見姿というのをヨハネはこのように2つの宝石を持って表しています。一つが碧玉であり、もう一つは赤目のというふうに言っています。碧玉って聞いてすぐに ああいう石だわなと気づかれる人たちは、女性の皆さんの中にいらっしゃるかもしれません。我々聞いてもよくわかんない、いろんな色があるようですね。グリーンであったり、また赤、その紅の赤のような色であったり、ね、でもこの碧玉っていうのは透明じゃありません。写真ご覧いただきますと透明じゃない。ところがこの聖書のここに出てくる碧玉っていうのは、我々がその知ってる碧玉とは少し違うんです。というのは黙示録の21章の11節のところに透き通った碧玉のようって書いてあるんです。碧玉が透き通ってるんです、ね、ですからある神学者たちはここで言われている碧玉という石は、我々が普段考える石ではなくて、ここで言われている石はまさにあのダイヤモンドであろうと、ね、でどうしてそんなに違うのか、当然疑問が出てくるわけで、レオン・モーリスという神学者は、当時は科学的な専門用語が定まっていなかったって。ですから宝石と反宝石の区別がないんで、何を意味しているのかは非常に分かりにくいって。ですから私たちがその石の名前にとらわれるんじゃなくて、それが表していることが何かっていうのを見なきゃいけないんです。これがダイヤモンドだとすると大変な輝きを持っているものです。透き通ってるって、神がどういう方であるかを言ってるんです。つまり神というのは栄光に満ち溢れた方であるとともに、この方は全てにおいて清いお方であるって。それがこの石が、石を象徴としてこう用いて私たちに教えてくれることです。神様ってどんな方なのかって、このダイヤモンドのような方だって、栄光に溢れた清いお方であるって。じゃあこの赤目のってどうでしょう。これはルビーだろうと言われてます。この赤目のっていうこの言葉ですけれども、サーディオンというギリシャ語を使ってます。でこのサーディオンという言葉から、我々前回学んだサルデスというその町の名前が由来してます。そこから来てます。でこの赤目のが象徴することは何かっていうと、この赤い色、神様の裁きを表しています。清い正しい神は全ての人たちの心をご覧になっていらっしゃる。人間のその不信仰に対して、不敬虔に対して神は怒りを持っていらっしゃるって、そのことを言うんです。どうも私たちは神様っていうと愛の方であって、何をしてもお許しくださる、そういう存在であるかのようにそう願ってるし、そう信じたいと思ってます。でもご存知のように聖書の中を見たときに、神は愛の方ゆえに、また正しい方であるがゆえに、罪に対して正しい裁きを下されるお方であることを教えています。私たちもそうです。誰かを愛するんだったら、その人が間違ったときにその間違いを矯正するのは愛です。誰かが間違ったことをしていながら見て見ぬふりをするっていうのは愛じゃないです。神は愛において完全なお方であって、私たちが間違ったことをしたときに神様はそれを懲らしめられます、責められます。私たちを愛してるからって。同時に私たちが見たように神は清い方であって、どんな罪をも多めに見られるようなことはなさいません。どんな罪であったとしても、その罪を正しく必ず裁かれるって。だからどっか私たちの中にこう植え付けなきゃいけない神様のそのご性質っていうのは、神っていうのは清い方ゆえに罪に対して怒りを持ってらっしゃるということです。罪を憎んでらっしゃる方です。その憎むっていうと罪に思うんですけども、清い怒りです。 清い方ゆえにどんな汚れをも憎まれるんです。そういう神だということを私は忘れちゃいけない。だってこの後黙示録を見ていくと、まさにその神がこの世界に裁きを下されるわけです。清い神がこの人の罪に対して裁きを下される。ですからこの2つの意思が我々に教えることは、神は清い方であって、同時に神は故に裁きをもたらすんだということ、そのことを我々に教えてくれるわけです。しかし同時にこの2つの意思が我々に教えてくれることは、神は契約を決して忘れることのないお方であるということも教えてくれます。契約を絶対に忘れない、神の約束を絶対神は忘れないということです。で、なんでそう言えるのかって。実はこの2つの宝石ですけれども、旧約の時代、大祭司たちが祭壇の前で務めを果たすときに、彼らはある装束を身につけたんです。大祭司が奉仕をするときにある装束を、衣服を身にまとったわけですが、実はそこに12のその宝石が散りばめられている。で、その様子は皆さんのノートにも書いてたように、出エジプト記の28章の中に出てきます。17節から20節になるです。宝石をはめ込み、宝石を4列にするようにと書かれています。で、1列目は何かっていうと、1列目は赤メノなんです。そして2列目があり、3列目があり、最後4列目の一番最後の宝石は何かっていうと、それが碧玉なんです。ということは、この最初の宝石とこの最後の宝石と、それをここで指しているわけです。この大祭司が神の前に立つときに、彼らはイスラエルの12部族全員を代表して神の前に立っていました。この12の宝石、最初は赤メノでした。おそらくこれはヤコブに生まれた12人の子供たち、その最初の子供、名前はルベンでした。そして一番最後に生まれた息子、ベニヤミンでした。彼ら全てを代表してるって、つまり何を言ってるかっていうと、神は私はイスラエルに約束したその約束を絶対に忘れない、私はイスラエルと結んだ契約を絶対に忘れないって。で、そのことが我々はこの黙示録の中に記されています。神はまたイスラエルに対して素晴らしい救いの御業を成していかれます。神に逆らい続けてきた民だ。でも神は契約を結んだゆえに、その契約を決して忘れることがないって。そして神が本当に約束を守られる忠実な真実な神であるということが、この黙示録の中に繰り返し示されています。ここでもそのことが言われているんです。私はあの12の部族イスラエル、彼らを忘れることはしないって。ですから清い神であり、罪の警告を警告された神様、その神は同時に、私は私が結んだ約束を絶対に忘れない。実はそのことがこの3節の後半にもあるんです。もう一度3節ご覧くださいます。そのミザの周りにはと、光景が今度はミザの周りへと、今まではミザを見てました、今度はミザの周りへと移るんですが、緑玉のように見える虹があったと書いてますよね。虹の話に移っていくわけです。この緑玉というのは、この宝石はエメラルドであるというふうに言われます。この緑色っていうのは神の恵みと憐れみを象徴するっていうんですけれども、この虹がその緑玉のように見える虹と書いてます。私たちが普通考えるのは、虹っていうのは7色あって、で緑だけじゃないですって。でも実はそれぞれの色の一番主要な色が緑であるって言われます。ですからここで言わんとしたことっていうのは、その虹は実は 皆様もご存知のように神様が人間との間で結ばれた契約の印でもありましたよね。創世記の9章の中にその話が出てくるわけです。もう神は洪水をもって二度と人類を滅ぼすことがないと、その約束の印として虹を神様を作りになった。ですからここで3節のところで、神は清くて裁きをもたらす、でも神は契約を覚えてらっしゃる、そんな神だということを言われ、3節の後半のところに、あの虹は私と人類との約束だって、私はその約束を必ず守るんだという、そういう神だということをヨハネは私たちに教えてくれるんです。そしてこのミザの周りには何が記されているか、4節ご覧ください。またミザの周りに24の座があったと。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていたと。一体これ誰の話なのよと我々思います。24人の長老たちの話です。この24人の長老たちというのは教会、つまりこの救いに預かったクリスチャンたちの代表です。で、なんでそう言い切れるか、いくつか説明しますよ。まず旧約の時代においてイスラエルの祭司たちは実は24組に分けられたんです。で、その話っていうのは歴代史第1の24章に出てきます。祭司たちは、イスラエルの祭司たちは24組に分けられたんです。そこには24人の代表がいたわけです。旧約の時代にそういうことがなされてました。そして皆さん、新約の時代に生きている私たちは王の祭司であるって言われてるでしょ。ペテロ第1の手紙の2章の9節です。クリスチャンであるあなたは神の祭司だって、王の祭司だって言うんです。だから私たちは取りなしをするんです。思い出してくださいます。旧約の時代に祭司たちが何をしたのかって、人々の前、人々に代わって神に取りなしをするわけでしょ。今の私たちも人々のことを神の前に取りなしているわけです。祭司だから。ですからこの24の座があって24の長老と言われています。まさにこれ我々旧約聖書の中に見た祭司たちをこのように分けた姿、それを我々思い出すわけです。我々が新約の祭司たちだからこの24に分けられ、そしてそこに長老たちがいるという姿は、まさに我々この救いに預かったクリスチャンたち、教会のことを指していると、そのように思うわけです。もう一つ言えることはね、ここを見ていただきますと、彼らは白い衣を着ていたと書いてますでしょ、ね、4節に白い衣を着ていた。白い衣って何かです。その人たちは罪が清められて白くされているわけです、ね、罪に代わってキリストの義がその人たちのうちに転化されたんです。キリストの義を彼らはいただいたんです。だから清いと宣言されたわけです。罪許された者たち、白い衣を着ているって、ね、この24の長老たちは天使ではないかって。そうじゃありません、ね、天使たちは救いに預かることがないからです。清められた者たちっていうのも私たちです。そして3つ目に出てくるのが、この金の冠を頭にかぶったと書いてます。金の冠をかぶってるって、この24の長老たちは。で、黙示録の中でこの冠というこのギリシャ語ですけれども、2つ出てきます。黙示録の中に1つは、皆さんのところにも書いてたかな、あのこれはダラス神学校の元学長であったオルバーの先生がおっしゃるわけですが、1つのギリシャ語はディアデーマというギリシャ語だと。ディアデーマ、この言葉の意味は主権者であったりとか支配者であったり、そういう人々がかぶる冠の話なんです、ね、王様がかぶっているようなその冠、そういうものを連想なさったり、それを言うときはこのデアデーマっていうギリシャ語を使うんです。 それをかぶっている人は自分には支配する権威が与えられているということを明らかにしたわけです。でもう一つの冠と訳されているギリシャ語っていうのは、それはステファノスです。ステファノス、英語ではスティーブとかスティーブンとか、このギリシャ語です。これは勝利者の冠と言われています。特にギリシャの競技会において勝利した時に与えられるもの、これがこのステファノスだったんです。この冠だったんです、ね、ですからオリンピックでいただくようなそういう冠というふうに皆さん思いになればいい。しかもここは金と書かれています。それはもうすでに彼らが勝利を得たからである。とこの金の冠っていうのはそういう意味があるという。またこのステファノスという言葉は忠実であった者たちがいただける冠でもあります。ですから何を言っているかというと褒美の話ですよ皆さん、ね、この人たちはもうすでに神様から褒美をいただいているんです。そうするともうすでにこの新しい時代、空中サイリンがあって空中景気があったその時点で神様から褒美をいただいている人って誰かって限定されていきます。つまりすでに救われていた新約のクリスチャンたち、教会時代のクリスチャンたち、つまりあなたは私の話です。その代表がこの24人この座に座ってるって。さあそして今度はその御座から外に何かがなされています。ご覧くださいます。5節、御座から稲妻と声と雷鳴が起こったって。この出来事は例えば旧約聖書の中で律法をいただく前にシナイ山にいた時に同じようなことが起こっています。そうすると人々は震え上がっています。この御座から稲妻と声と雷鳴が起こったと何を言ってるかというと、その後にも実は出てくるんですけど、これは神の裁きの話です。神様の裁きの話です。そのことを我々さっきから見てきてるわけでしょ。清い神は罪を放っておかれない。その罪に対して裁きを下される。もちろん契約の神、契約を絶対に忘れない、約束を忘れない神だ。しかしそれでいながら神は人間の罪に対して裁きを下されるんだ。そのことがこの五節の初めにも出てきます。そして続けて見ていただきたいんですけど、情景は今度は御座から出ていくものから今度は御座の前に移っていくわけですけれども、五節の後半見てくださいます。七つの灯火が御座の前で燃えていたと書いてますよね。御座からこういったことが起こってたっていうところから今度は御座の前の話に移ってます。でその御座の前で何があるかっていうと、七つの灯火が燃えてたんです。神の七つの御霊であるとも書いてます。で実はこれも黙示録の一章の中に出てくるんです。で実は黙示録の一章をもう一度ちょっと見ていただきますとね、皆さんね。この十二節のところから見ていただくと、振り向くと7つの金の燭台が見えたと。で4章の中では7つの燭台、つまりろうそく立てではなくて灯火って書いてますでしょ。最初のこの1章に出てきたものっていうのはその屋内の話です。ところがこの灯火っていうのは屋内じゃなくて屋外の話です。そこが異なるんです。外に置いて明かりを放つものです、この灯火っていうのは。しかもこの灯火っていう言葉は新約聖書の中に11回出てきて、黙示録の中でも4回出てきます。8章の8節や10節、19の20、また21の8、そしてここですから全部で5回ですけれども、その役は激しく燃え立っているということです。多少の風が吹いたって消えないほどのその勢いがあって燃え盛っている様子です。 神の裁きの話です。皆さん、まさに神がこの裁きを下そうとされている、その様子がここに記されているんです。ずっと神は忍耐をもって一人でも多くの罪人がこの救いに預かるようにと、主イエスキリストによって備えられた救いに預かるようにと待ってこられた。しかしその救いを拒み続けた人々、この恵みの神に背を向け続けた人々、ついにその約束されていた裁きの時が来るんです。灯火が燃えているって、勢いよく燃えているって、その裁きが神によってもたらされるって、というのが次を見ていただくと、神の7つの御霊であると書いています。これも我々はもう旧約聖書、ごめんなさい、一章のところで見てきました、ね、聖霊の話だと。で、一章を見たときに、一章のところに4節のところに挨拶の中に聖霊が出てきました、ね、ところがこの4章を見ると挨拶ではなくて神の裁きの中に聖霊が出てくるんです。聖霊によって、神によってこの裁きがもたらされると。不敬虔な者たちを焼き尽くす、彼らを滅ぼす、その存在として聖霊がここに記されています。ヘブル書の12章の29節には、私たちの神は焼き尽くす火ですと書いています。我々の神は焼き尽くす火だと。神様はその火をもってその罪を裁かれるんだって。ですから裁きの警告が再びここに記されています。御座の前に何があるか、御座の前には7つの灯火が燃えていた。そしてもう一つ、この御座の前の様子が6節の初めに書かれています。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであったって。この御座が座するところ、そこは水晶のように透き通ったガラスのようであったと。で、天国に海はありません。海はないんです。で、ここで言ってることはまさにその状況が海のように広く広がっている様子を表しています。水晶に似たそのガラスのようなものが海のように広がっているって、ヨハネは今まで見たことのないこの光景を彼は明かしているわけです。神の御座の前は光り輝いているって。レオ・モリスという神学者は、さっきも言いましたけれども、この人はこの言葉をこんなふうにある人の引用を用いて語っています。海は何か、神の言葉では言い表せない絶対的な清さだ。私たちは誰もこのままでは神に近づくことはできない。輝く海はあらゆるものが近づくことを禁じているって。つまりこの水晶に似たガラスの海っていうのは、再びここで神様のその完璧な清さっていうのを表しているって。誰一人としてこの方の前に近づくことができない、それほど神は清いお方である。当然ヨハネはこれを見て大変な畏敬の念を抱いたはずです。で、皆さんね、聖書の中に神の憐れみによって神を見た人々がいます。例えばあのイザヤにしてもそうです、ね、その人たちに共通していることは何かっていうと、神の前で人々は、人間は恐れおののくんです。震え上がるんです。そのように御言葉が教えてるし、そしてこの後私たちは確かに神によって作られた者たちがそのような態度を持って神を崇めている様子を見ていきます。神なんです。この方はあまりにも清くて、我々のように罪深いものが近づくこともできない、そのような存在だって、そのような存在であるということをヨハネはここで改めて知らされるんです。そして5番目のこの 証ですけれども、6節の後半から見てくださいます。今度はミザの中央と周りの話です。6節にミザの中央とミザの周りに前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は牡牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶ鷲のようであったと。また非常に理解が苦しい、難しいところに出会ったわけです。まず言うと、このじゃあ生き物って誰か、何かっていうと、これ天使の話です。実はエゼキエル書の一章をご覧になると、そこにここに出てくる生き物と非常によく似た生き物がそこに記されています。4つの生き物が出て、この6節のところに4つの生き物がいたって、エゼキエルも4つの生き物のようなものが現れって書いてます。黙示録の中ではこの生き物は獅子、ライオンですよね、牡牛、人間のような顔を持ち、そして第四の生き物は空飛ぶ鷲のようであったと。エゼキエル書の1章の10節や15節のところにも、そのライオンであったり牛であったり鷲であったり人間の顔であったり、非常に類似した表現がそこに記されています。またこの6節8節のところに出てくる目も前も後ろも目で満ちているというのも、エゼキエルの1の18のところにも、目がいっぱいついていたなんて。じゃあこのエゼキエル書の中で記されているこの生き物とは一体誰か、エゼキエル自身が教えてくれています。エゼキエルの10章の20節を見ると、私は彼らがケルビムであることを知ったって。神に仕える天使の話、ケルビムであるって。このケルビムっていうのは神様のものである清さを守る存在です。覚えていらっしゃいます皆さん、贖いの契約の箱があって、その上に贖いの蓋がありました。その上に両側にですけども、2つの金のケルビムを作るようにと命じられています。清さを守る存在です。大切なその天使です。確かにケルビムのようなんですけど、違うところもあるんです。相違点が出てきています。というのは、この黙示録の中を見たときに、この生き物は8節ご覧くださいます。この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があると。でもエゼキエル書の中に出てくるケルビムは翼が6つではなくて4つなんです。だから本当にそれがケルビムなのかと思います。でも6つの翼を持った天使も確かに聖書の中に出てくるんです。その存在はセラフィムです。あのイザヤ書の中に出てきた6章の中に出てくる存在です。セラフィムは6つの翼がありと書かれています。イザヤ書の6章の2節です。結論から言うと、よく分かりません。ただその天使が存在していたこと、ケルビムかもしれない、その天使が存在したことは明らかです。ちょっとこの天使の特徴を見ていきましょう。この天使は6節と8節のところに前も後ろも目で満ちていたと。その周りも内側も目で満ちていたと。これは神様が全知でありますけれども、同じようにこの天使も全知なのか、全てのことをご存知なのかというと、そういうことではありません。彼らは油断なく行動し、そして大変な理解力を持っていると、そういう意味です。これはそして4つの被造物に彼らは類似していると書いてましたよね。一つの生き物、第一の生き物は獅子、ライオンのようであって、第二の生き物は牡牛のようであって、第三の生き物は人間のような顔を持って、第四の生き物は空飛ぶ鷲のようであったと。これらの生き物である天使が象徴していることは何か、これらの生き物が教えていること、この箇所が教えていることっていうのは、創造された自然界との界と天使の関係を表しています。ちょっともう少し説明しますね。このライオン、獅子っていうのは野獣を代表しています。そしてこの牡牛っていうのは家畜を代表しています。 人間のような顔というのは人間の話です。すべての被造物の中で最も優れた存在です。そしてワシというのは鳥類を代表すると。つまりここで言わんとしていることは何かというと、天使たちが何をしているか、これは何を意味するかというと、自然界のすべてが、神によって作られた全被造物が彼らによって代表されたんです。ですからこの彼らのこの後見ていく8節の礼拝ですけれども、この天使たちがというよりも神によって作られたその被造物がこの礼拝を捧げていると、そんなふうに我々見るわけです。この生き物たちが何をしているかって、御座に仕えたお方への礼拝を捧げています。それが8節の後半からこうあります。聖なるから、聖なるから、聖なるから、神であられる主、万軍の支配者、昔いまし、常にいまし、後に来られる方。彼ら3つのことをもって神様を称えています。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、ここまでが一つです。二つ目は万物の支配者、そして三つ目は昔いまし、常にいまし、後に来られる方、ね、彼らはその目によって大変な知識があるって、彼らは知ってるんです。この神がすべてのものをお作りになった神であり、称賛に値するお方であるということ。ですから彼らはまず神を称えるんですけれども、神の清さというものを称えています。しかも絶え間なく彼らは神様の清さを称え続けていた。ちょうどあのイザヤ書の6章の中に出てきたように、この清さという言葉ですけれども、分離を表しています。他のどんなものとも区別されるべきお方って、こんなに清い方は他に存在しないって、こんな正しい方は他に存在しないって、どのようなものも比較することのできない、すべてにおいて完全に清い方であるって、その方を称えるんです。二つ目に出てくるのは万物の支配者と出てきました。この万物の支配者という言葉ですけど、この言葉はすべてのという言葉と権利を持つという、この2つのギリシャ語が合成されています。そこから全権を持つとか全能者という意味があります。最も力のある存在ということです。どのようなものによっても決して敗北を味わうことがない存在、どんな敵にも勝利できる方、そのことを彼らは賛美するんです。そして昔いまし、常にいまし、後に来られる方っていうのは、この神の永遠性を称えています。永遠に存在され、永遠に変わることのないお方って、これを被造物が称えているんです。創造されたその被造物が作ってくださった神様を、あなたは最も清い方であり、あなたはどんなことでもおできになる方であり、そしてあなたは永遠から永遠に存在される方です。こうして彼らが称えるわけです。9節ご覧ください。またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光を誉れ感謝を捧げるとき、この被造物が神様に賛美を捧げているとき、礼拝を捧げているときに何が起こるか。10節、24人の長老は御座についている方の前にひれ伏して永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していったと。今度は救われた者たちがその賛美に加わってくるんです。被造物だけの合唱であったのが、今度は救われた者たちがそこに加わって大合唱が起こっていくんです。彼らは主の御前にひれ伏して拝んだとあります。さっきも我々見てきたように、神がどういう方であるかを知ったときに、これは当然の応答です。神を恐れるゆえに彼らは心からこのような行為を行うわけです。我々信仰者にひょっとしたら必要なのは神に対するこういった畏敬の念かもしれない。なぜなら心が正しければ神が喜ばれる正しい礼拝が生まれてくるからです。 この様子を見るときに、この救われた者たちは、その代表たちはこのようにして神の前にひれ伏してこの方を拝む、心からなる感謝を賛美を捧げている様子です。で、自分の冠を御座の前に投げ出していったとあります。さっき見てきたように、この冠っていうのは自分たちが神様からいただいた報いでした、ね、彼らはそれをどうするかっていうと、自慢し合ってませんでしょ。どんなことを自分が地上にいてやってきたのか、そんな自慢もしてません。彼らはそれらをすべて神の前に投げ出してるって。彼らが言うことは、神様あなたに忠実に従って来れたのも、実は神様あなたの御業です、あなたに仕えることができたのも、それはすべてあなたの恵みですと言って、人々はこの救われた者たちはみんなその恵みの神を褒めたたえるんです。忠実に歩んだからといって神様から素晴らしいご褒美をいただいた。でも、いただいた者たちは分かっているんです。そのように歩みができたのは全部神の恵みだ。そして彼らの方、そのフォーカスは全部神に向いているんです。この礼拝の様子を見たときに、誰も横を見てない、みんな神を見ているんです。そしてみんな心からの賛美を持って神様を崇めているんです。彼らはこう言います。11節、主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。ふさわしいという言葉が、実はこの11節の最初に出てくる言葉です。この形容詞からこの11節は始まります。これはここにあるように、ふさわしいという意味だけじゃなくて、価値があるとか当然ですという意味です。みんな分かってんです。神様あなたは全ての被造物から称賛を受けるにふさわしいお方です。そのことを我々は分かってるって、あなたはその価値があるお方であるって、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしいって。さっき我々は9節では栄光と誉れと感謝を捧げるとあった。11節では感謝に代わって力が出てます。力に置き換わっています。それはその後に理由が書かれています。見てください。あなたは万物を創造し、あなたの御心の上に万物は存在し、また創造されたのですからって。創造の御業をここで改めて述べています。神様、あなたは威厳に満ちた方であり、永遠に存在されるお方であり、そしてその御力によって全てのものをあなたを作りになったって。それゆえに作られた被造物は創造主なる神の栄光を表し、その創造主なる神の栄光を称えています。我々救われた者もその賛美に加わって、主よ、あなたはなんと素晴らしいお方だと、あなたに勝る存在は存在ありませんと、存在していませんと、あなただけが神ですと、あなただけが褒められるに値するお方ですと、そうしてこの賛美の輪が広がっていくんです。光景を私たちに示してくれたこのヨハネ、どんな賛美の声を聞いたんでしょう。被造物が、救われた者たちの代表が一番大きな声を持ってこの偉大な神を称えてるって。信仰者の皆さん、あなたもその中にいるんです。あなたも私もその群れの中にいるんです。これは一部の誰か限られた人たちの話じゃない。我々も天に行った時何するかって、こうしてこの神を称えるんです。これが約束されていることです。そしてそうやって私たちは永遠をこの神と共に過ごすんです。自然界がずっと私たちに神の美しさを、素晴らしさを示し続けているように、私たちもこの神の素晴らしさを褒めたたえながら、この神と共に永遠を過ごすんです。詩編の103編の22節はこう言います。主を褒めたたえよ、すべて作られた者たちよ、主の治められるすべてのところで我が魂よ、主を褒めたたえよって。私たちはそれを主の元に引き上げられた時に行うんです。でもね、皆さん、 今我々それをやるんです。この地上にいて私たちがその素晴らしい神様を褒めたたえながら今日生きていくんです。後に被造物と救われた私たちが声を一つにして神を讃えるんですが、今この地上にあってその働きをしながら神を褒めたたえながら与えられたこの日を生きるんです。そうやって生きなさいって。だって神様ってそれに値するお方でしょ。その価値を我々は知ってます。だってこの神は全てを作り、あなたを作り、逆らってたあなたをその罪から救い出してくださった、そんな神です。神様を心から褒めたたえながら生きる、それが私たちにできる感謝の生き方の一つだと思いません？そうやって生きていきなさいって実践しましょう。父なる神様、あなたの御言葉を心から感謝します。大切なことをあなたまた今日我々に教えてくださいました。どうぞこの真理をしっかりと私たちが味わって、あなたが望んでおられるように生きて、あなたの栄光をしっかりと表すことができるように助けてください。この愛する皆さんの上にあなたの豊かな祝福がありますように。どうぞそれぞれの信仰を強めてくださるように。またもしこの中にあなたの素晴らしい救いの恵みを拒み続けている方がいらっしゃるなら、その罪をあなたが示してくださり責めてくださり、今日あなたの前に心からの悔い改めを持ってこの救いに預かることができますように。主よ、どうぞその一人一人の心に働いてください。御言葉を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。